モコロご覧の皆さんこんばんは。ラジオ言うてる間に行っちゃってるは毎週水曜世の中のさまざまな言うてる間に行っちゃってることを集めるラジオ番組です。お相手は私加藤と、そしてメイン MC の
長島と申します。
はい、第111回言うてる間に行っちゃってる始まりました。
始まりました。
はい、111ですね、
うん、ねえ、あ、確かに確かに、はい、すごい。
最近ちょっと暖かくなってきて、暑いまではいかないですけど、
はいはいはい、
まあ暖かくなってきたじゃないですか、夏に入りだして、うんうん、で、僕一応仕事中とかに結構コーヒーを飲むんですね。別に好きでもないんですけど。
ね、そう、飲んでる、はい、あ、でも飲んでたか。でも当時も缶コーヒーね。
缶コーヒーとか、は
いはい、ね、
あと冬だったら普通インスタントコーヒーとか、全然こだわりがなく飲んでたんですけど。
はいはいはい、
で夏でなんか冷蔵のスーパーで買ったりしてたんですけど、はい、まあ、あれ1個100、うん、200円はしないですけど100何十円かするじゃないですか。
しますします。うん、
であれを毎日2個ぐらい飲んでると、まあ結構高いっちゃ高いんで、いや、結構です
よ。うん、
ここ最近カルディとかで、
うん、
水出しのパックと、
うんうん、
水出しのこのボトル、
はいはいはい、
買って水出しのコーヒーを飲んでるんですけど、
うん、
まあ、それってアイスコーヒーなんで、
うん、
冷蔵しとくんでね、
はい、
冷たいコーヒー飲みたいで冷蔵でそれ飲んでるんですけど、
うん、
長島さんってまあコーヒー好きで、まあこだわる方じゃないですか。
はい、
アイスコーヒーでどうしてるんですか。
はい、もうめちゃくちゃいい質問です。本当にそれは、はい、
ホットコーヒーはなんかわかるんですよね、
はい、
ネットでこうね、はい、出し て
そうなんですよ、
はい、
で2つあって、1つは前日に、はい、はい、コーヒー入れて、うん、それを冷蔵庫で冷やしてから寝るっていう。
あ、翌日飲むよ、もう作っとくと。そう、はいはいはい、
ただそれって1杯分しか取れてないんで、その、
ね、
そのやり方だと。で、うん、その2杯目からはこれも結局セブンイレブンでその パックのアイスコーヒー、はい、その、はい、1リットル150円ぐらいで売ってるんですけれども、
はいはいはいはい、
それを買ってきてるんですよ、
はい、
うん、なんでちょっと課題は残ってたんですよ、本当に。
なるほど。
うん、でまさに買っちゃうの、その水出しコーヒー、すいません、ちょっと僕興味かなりあります、これ。ちょっといいですか。はい、
はい、いや、僕でも別に美味しいか美味しくないかあんま気にしてないんですよ。
はいはいはいはい、
普通にアイスコーヒーが飲めればいいかなぐらいなんで、
うん、
まあ、安く、
はい、
気軽に飲めればいいかなぐらいなんで、まあ、粉をあれ入れて、
うん、
だいたい6時間か8時間とかって書いてあったんで、
はいはいはい、
まあ、まあ前の晩に水入れて、
うん、
置いときゃいいんで、お湯を、ね、うんうん、沸騰させる必要もないんで、なんならインスタントコーヒーよりも手間はかかってないぐらい、
はいはいはいはい、
作る量とか考えても、
うんうんうん、
なんでまあ楽は楽なんですけどね。
え、
ちょっと味はどうなんだろうな、わかんないですね、いまいち。
でもそのカルディでそういうのが売ってるんだ、はい、その
売ってますし、多分ネットでも売ってると、スーパーでも売ってるかもしれないです、
ね、なるほどね。それは何、はい、例えば粉に1リットルぐらいの水を入れて作るって感じなんですか。
う
ん、
そうですね、要は麦茶ポットみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
冷蔵庫に入れれるあんなようなので、こう、
は
あ、なんて言うんでしょうね、網がついてるやつ、
は
あ、あるんで、そこにパックを入れて水入れて置いとくだけっていう。
なるほどね、
はい、それちょっと、まあ、安いは安いと思いますね。
ねえ、カルディだからでも間違いもなさそうな気するんだよな。
まあまあまあ、なんかそんなまずいっていう感じはしてないので、ね、
は、
普通のアイスコーヒーだなみたいな。
はいはいはいはい、
はい、でこれやっぱりね、長島さんってやっぱりこだわるタイプだし、
はい、
まあ、コーヒー詳しいと言うて、
はい、うん、言うて、
これちょっとクイズなんですけど。
おおほほほ、いいね。
コーヒーを最初に飲んだ人の名前知ってます？
あらあら、いい問題やね。じゃあもうこれクイズになるぐらいだから、多分コーヒーみたいなのは多分含まれてると思ってます、は
い、コーヒーみたいなの、
あ、そのこう、なんか例えば本当になんかその、まあもう本当に当てに行っちゃうと、まだ答えじゃないよ、うん、まだ答えじゃないけど、はいはい、例えばその小日太郎みたいな人が、
人が
転じてコーヒーになったとか、そんなんだと思うんで。
あ、その名前の元になってるんじゃないかという。
そういうこと、そういうこと。
はいはいはい。
うん、なんで、しかもまあ多分ヨーロッパぐらいで生まれただろうから、だから、あれじゃない、だから普通にもう、あれに、一般、うん、はい、あれ的にそのカフェみたいな、カフェみたいな名前じゃないの。あ、なるほど。うん、カフェ。
カフェっていう人が、
うん。
まあまあ、コーヒーなのか、
うん。
そういうような人が最初に飲んだ。
そう。
それで正解でいいですか？
お願いします。
間違いです。
あら。あれ、まあまあ、結構僕ストレートな答えだと思うからね。
はい。うん、あの正解は、
はい、
あったんですよ、もう。
え？どういうこと？
コーヒーを最初に飲んだ人の名前。
うん。
カルディって言うんです。
え？本当に？
はい。カルディは最初にコーヒーを飲んだ人の名前をつけてるんですよね。
面白い。いや、それはちょっと熱い話だね。
まあ、これ一応伝説なんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、本当に実在にいたかどうかわかんないんですけど、カルディっていう、まあ、
羊飼
い、ヤギ飼いみたいな人が、
うん、
ヤギとかこう羊を放牧してたら、そのヤギが、なんか赤い実を食べて踊り出してると、
うん、
楽しそうに。
はいはいはい。
なんか楽しそうに踊ってるこの実何なんだっていうので、その実を、神父さんに持って行ったんですって、
はいはいはい、
で神父さんはこんなものを食べてはいけないと、
うん、
よくないものだとそんな、
はいはいはい、
堕落しちゃうみたいな感じで、うん、その豆をもうその実を赤い実を火の中に投げたんですって、
うん、
そしたらすごくいい香りが漂ってきたんで
やば
その灰を集めて抽出してカルディって人が飲んでみたのがコーヒーの始まりだったらしい。
それめちゃくちゃいい問題だね。
なんでカルディのパッケージにヤギがいるんですよ。うん、
はあ、素晴らしいね。
なんであれがヤギかっていうと、コーヒーを最初に実を食べたのは人間より先にヤギだったんですよ。
なるほどなるほど。はい、それちなみに買っちゃう、どういうきっかけでさ、それ分かったというか、そのね、知ったの、はい、
なんかコーヒーを最初に飲んだ人っていう名前っていうのが、
うん、
なんかカルディっていう名前だっていう、なんか豆知識みたいのを見て、
あー、なるほどね。
これじゃあカルディの店の名前ってじゃあその名前なのかなと思って調べたらそうだったっていう。
いや、それ結構僕ここ最近のクイズで一番感動するかも。いいね、そういうなんかちょっとオツなクイズね、
はい、そうです。だからまあ勘のいい人ならね、そのカルディっていう名前を僕は出してたんで、さっき
に。確かに、うん、
これヒントになってたんですけど。
はあ、確かにね。
今ね、視聴者の方の中にも気づいた方か、うん、いるかもしれない、
うん、いや、そうだよね、本当にこの流れで、
そういう学びのあるラジオに
素晴らしい。
で、行っちゃいましょう。
行っちゃいましょう。言うてる間に行っちゃってる。
今回もゲストなしのリモート収録会でございます。
はい
はい、
うん、
あれがね、そういえばアロハくんのグッズとか
も、
匿名ラジオとかもね、そうですけど、
まさに
結構今頻繁に出てて、
そう
だって、おもころチャンネルのグッズもまあ言うたらアルファくんもね、いる。
確かに確かに、いや確かに、ね、
そう、アルファくん関連のグッズがめちゃめちゃ出てるってイメージがあります
ね。確かにね。でもさ、うん、そのまさにこれおっしゃる通りで、
うん、
これ僕ね、あーちゃんのその、うん、UFO キャッチャー
ぬいぐるみですよね、
ぬいぐるみ、
はいはいはい、
ちょっと渋谷に行く用があったんで、
うん、
まあ、やってみたかったっていうのもあったんですけれども、
まあどんな感じか見てみようかなみたいな、
そういうことそういうこと、
はいはいはい、
うん、でなんでやりに行ったんですよ、せっかくなんで、うん、
うん
うんうん、でやっぱ結論、
うん、
いやめちゃめちゃ難しかった。なんかね、そう
あ、そうなんだ、
本当
そんな難しい形というか、まあ、よくある形です、うん、
おっしゃる通りですね、
大きさもそんなめちゃめちゃ、
う
ん、取りにくい大きさではないはず、
ね、ないですね。で、
はいはいはい、
なんかね、本当はね、そのあーちゃんのぬいぐるみについてなんかいろいろ語りたかったんだけど、
はい、
なんかそもそも UFO キャッチャーって僕全く分かんないわと思って、その話ちょっと聞いてほしい。
世代的には、
うん、そう、
やってる世代なんじゃないですか、多分。
まさに多分ね、僕の世代からできた機械だから、
うんうんうん、
まさに僕なんかをやってたはずなんですよ。
そう、そうですよね。うん、あと、うん、だから僕よりちょっと上ぐらいの人が多分一番、僕ぐらいだと逆にその時に、
うん、
あんまお金を持ってないからつぎ込むってことができないぐらいの年齢だったと思うんですよね、うんうん、
はいはいはい、はい、
長島さんとかぐらいの時が多分一番こう、うん、ボーリング行ったりとかしたら絶対あったりとか、
はいはい、そうですね、
ね、
うん、
いろんなとこ行ったら絶対にこうカラオケとかにも置いてあったりとか、
そうそうそうそう、
してたんじゃないかなってイメージがありますけどね、うん、ゲーセン世代だったりとかもしますからね、う
ん、でなんかね、別にイチャモンつけるわけじゃなくて、これね多分、はいはいはい、あーちゃんのあれじゃなくて全体的に多分言えるんですけれども、
はい、
多分僕らの時代ってもうちょっとぬいぐるみの形だがシンプル、なんか丸っこかったりとか、うんうんうん、あとなんか握力も結構一定
にアームね、
はいはい、アームが割と強かったみたいなイメージがあるんですけれども、 今ってなんかあの形もさ、まあ、あーちゃんの形は結構シンプルなんですけれども、
はいはいはい、
他のねぬいぐるみなんかはね結構ね不揃いのさ形しててさその
不揃いの形、はいはい、
クレーンゲームでもなんかねその、うん、アームが2つのパターンとねハサミが、
はいはいはいはい、
2つのパターンと3つのパターンと4つのパターンもあったからなんかね、
はいはいはいは
い、いろんな
回転させたりね、
あそう回転させたりとか、はいはい、そう
ありますね、あと何回でも位置調整できるやつとかもあったりとか、
あーすごい、はい、でそれでねもう全く分かんなくって、しかもなんかそのコツも、うん、なんか僕らの時代って多分ね、うん、あの掴むもんだったんですけれども、はいはいはい、多分今さその削り落とすというかさあえて、
あまあまあそういうのもありますよね、
そうあの当てに行くというかね当てて落とすみたいな、はいはい、うん、
引っ掛けるとか
引っ掛けるみたいな、
はいはい、
だからちょっともう全くどこ狙えばいいか分かんなくって、
うんうんうん、
一旦ちょっとまああのもうすでにプレイしてる人もいらっしゃったっていうのもあって、はいはいはい、一回ちょっと覗いて、もうラーメン食べに行ったんですよ。うん、で、
はいはいはい、
その間に、あの、ちょっとこれちょっと撮りたいと思ってるんだけど、
はい、
クレーンゲームのね、画像だけ、ね、うん、あの、インスタストーリーに上げて、
うん、
で、ちょっと撮り方、どこ狙えばいいかなって言ったら、もうすごいみんな教えてくれて、
うん、
で、まずこれ、店員さんに言った方がいいですよ、と、そもそも。
ああ、はいはい、はい。う
ん、で、それで、まあ、あの、位置調整してくれるんで、みたいなこと言って、
うん、
で、まあ、それで、結論、まあ、店員さんにこれ取りたいんですって言ったら、まあ、ある程度調整してくれて、
はいはいはい。
500円で6プレイだったんで、合計12回、うん、1000円分12回やって、
はいはいはい、
まあ、僕、12回やればね、結構取れんじゃないかなと思ったら、もう全然、はい、まあ、結論全く取れなくて、
まあまあまあまあ。
うん、まあ、なんかね、取れる気しなくって、まあ、そのまま帰ったんですけれども、
はいはいはい。
後からもらったコメントだと、いや、長島さん、これ、2000円、3000円突っ込むもんなんですよとか、
うん、
なんかいろいろご意見いただいて、なんかね、僕やっぱそもそも考え方がちょっと古かったというか間違えたみたいなところもあって、
はいはいはい、
そこをちょっとね、まあ、かっちゃんないし、皆さんに聞いてほしかったんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、
多分そもそもぬいぐるみ多分1000円以上はするんですよね、多分。
そう。そうなんですよ。
原価というか、まあ、はい、おろし値というより販売価格ぐらいの。
そう。
はい、なんで多分1000円以上突っ込んでやっと取れるっていうバランスにはなってると思うんですよね。昔のバランスがめちゃめちゃだっただけで、
はいはいはい、
今多分取れていってるんですよ、むしろ。
確かに確かに、
はい、
そうかもね。
昔取りやすかったのは多分安いやつなんですよね、元で。
なるほどなるほど、
はい、
いや全然ありますね。
今多分アームの調整もなんか台によって違うらしくて、
はあ、
あの多分と弱いなって思ってるやつは元値が高いやつだと思うんですね、多分。
なるほどなるほど、
はい、
いやそれあるね。
で店員さんも多分言って、多分じゃあ2000円ぐらい突っ込んだっていうのを言ったら、
うん、
かなり取りやすくしてくれたりとか。
いやらしいのよ、なんかやっぱりね、
は
い、
ここを引っ掛けるといいですよとかアドバイスもらったりとか。
そう、
結構店員さんもまあね、そんな無理やりみんなからお金引き出そうっていうわけではないと思う、う
ん、おっしゃる通りなんですよ。
はい、
で何かね、
原価取れりゃまあ全然いいですよみたいな。
そうそうそう、
遊んでもらったしみたいなのがあると思うんで、うん、
で多分僕もその初手で、うん、あの何もプレイしてないのに位置動かしてくださいみたいなのを言ったのがダメだったんじゃないかみたいな説もあって、もっとやってから、うん、
1000円ぐらいやってからちょっと取れないですよねってなったら、
そうそう、
多分ね、下手したら一発で取れるぐらいの位置まで持ってくれる可能性もあります。
おっしゃる通りなんですよ、
はい、
であとなんかそのなんかね、僕ぬいぐるみの原価ってめちゃめちゃ安いもんだと思ったんだけど、これツイッターのね情報とか流れて、ね、うん、やっぱあーちゃんに直接聞けないじゃん、なんかさ、なんか
ね、これいくらだったの、多分知らない可能性もありますからね、
別に
ね、
知らない可能性もあるし、
はい、
なんか
お待たせだと思います、
くれってね言ってるみたいで、なんかねちょっと、
あー
な
んかちょっと確かに ね、はい、それはちょっとね、
そう、それ違うから、僕もそう、
うん、
それでね、でただツイッターのね、そのあーちゃんのぬいぐるみ取ったっていう人の話とかね、
はいはい、
聞いてると、あれ結構クオリティ高いのよ、あーちゃんのぬいぐるみ。
ほうほうほう。
ちょっとギミックとかが実はいろいろあって、
あ、はいはいはい、
だから確かにこれだったら確かに原価高いなと思って、う
ん、
だとしたら、
まあ、ただのぬいぐるみじゃないですもんね、あれ。
そういうこと、そういうこと。
物入れれる、まあ、ポーチ的な使い方もできたりとか。
おっしゃる通りですね。
てかそもそもそういうものなのか、ぬいぐるみというか、
うん、あ、そうなんだ、
はいはいはい、ポーチみたいな言い方だったと思う。
そうだからね、そもそもやっぱりその確かに1000円とか1200円で取れる代物じゃ確かにないなと思って、うん、あ、
要する
に
ね、はいはい
はい、数百円でね、数百円で取れる代物じゃないなと思って。
まあまあまあまあ、それはだいぶ上手い人だったら取れるかもしんないけど。
かもしんないけど、でも、
はいはい、
うん、そう。だからやっぱね、ちょっとね、本当にだからその、 ね、そこの業界のルール全く知らないと、まあ、こうもね、勘が鈍いものなのかとね、ちょっとね、なんかちょっと痛感しましたね。
あ、まあ、他の人が取れなかった後にやって、もしかしたら一発で取れるとかね、
ね、そういうのもね、
継続されてるんで。
うんうんうんうん。
まあ、どこでうまいこと運も作用しますからね、ああいうのね。
そうですね、本当に、はい、でも多分もうみんなね、あそこに行ってる人たちはみんな分かってるから、うん、もう2000円3000円突っ込んで 1個取ったらやめるみたいな、
とか、まあ、全部取ろうとするとか、ね、
全部取ろうとする、そうね、うん、
まあ、確かに あのアルファ君のあれを全く知らんやつが急に取ろうとは思わんだろうなと思います。
なるほどなるほど確かにね、
僕らも全然知らないアニメのね、
うん、
とか、そのなんて言うんですか、 YouTuber さんのやつとか、
うん、
撮ろうと思わないじゃないですか、急に。
確かに確かに。
でそれ飾ろうとか、ね、家に置こうとか思わないんで、あ、まあ多分アルファ君のことを知ってくれていて、
そっかそっか、
これが欲しいなっていう人なんで、多分
あ
手に入れようという
そうよね
ことになるんじゃないですかね。
だから本当にね、うん、なんかその僕の行ったゲームセンターでは、あのそのクレーンゲームの中にね、はい、同じクレーンゲームの中に、うん、アルファ君と、うん、あのお笑い芸人のイグジットさんの二人のその合計3人が取れるようなクレーンゲームで、すげえ組み合わせだなと思いつつも、
確かに人間ですしね、全部ね、なんか混ざりますよね、
それ
ね、
混ざり合う、そうそう、
イグジットの二人に比べると地味ですしね、かなり、
いや、かなり、うん、でただこれね、はいはい、本当に不思議な話、アルファ君の方が減ってたからね。うん、
それでも分かんない、入荷時期によって違うんじゃない
ですか、実際違う、確かにさ、
はいはいは
い、であとね、うん、なんかね、やっぱ僕もさ、初手でね、はい、店員さんにちょっとこれ取りたいんですけどって言ったんだけど、
うん、
やっぱアルファ君のぬいぐるみ取りたいんですけどと、そのくん付けするとあれだし、
あ、はい、
なんかアルファさんってもちょっと違うかな、でもなんか呼び捨ても違うかなと思って、なんかその目が黒い人のちょっとね、ちょっとね、ごまかしたっていうのはありましたね。
それはでもいいんじゃない、商品だからいいんじゃないですか、アルファって。
そうね。
捨てで、
はい。そうそうそう、実際はそう
ですね。アルファのイグ、アルファトイズみたいなの欲しいんですけど、みたいな。
ね、
言い方は別に。いいんじゃないですかね。
ね、いやー、本当に。だから、ちょっとね、取れなくて、うん、しかもね、もう結構クレーンゲームをなんかね、フォロワーさんの話だと、うん、新宿のゲーセンとあるゲーセンなんかはもう、はいはい、全部完売しましたというか、全部取り切られちゃいましたみたいなこと言われて、なんかもうリリース3日後ぐらいに、
じゃあ今このね、ラジオや配信してる間にあるかどうか分かんないですね。
そうなんですよ。だからちょっと
どうやって分かるんですか、その、うん、販売店舗みたいなのは書いてあるじゃないですか。
そうそうそう、
書いてある。実施店舗かな、
うん、実施店舗、うん、
はい、もうないっていうのって書いてあるもんなん
ですか、ね、いや、そこはね、書いてなかったですね。
じゃあもう問い合わせるか行くしかないんです
ね、うん、行くしかないっていう、うん、
あ、
そう、
しょうがないですよね。
そう、しょうがない。で、
3種類あるからどれがあるかとかも分かんないですよね、多分ね。
そうそうそうそう、おっしゃる通りですよね。だからなんか本当変な話なんですけれども、
はい、
あーちゃんのそのね、クレーンゲームちょっとなくなりそうだから、うん、その次のこのアニメイトコラボのやつも、
うん、
ね、そこでゲットできなかった人は、アニメートコラボあるから、うん、ちょっとそこも狙っていただけたらなと思ってますね。うん、すいません、すいません、すいません。
狙うというか、アニメートさんってこれ、通販もあるんですかね。
あ、そっか、確かにね、アニメートさんありますもんね。
はいはいはい。まあ、うん、店舗にちょっと行くのが、とか、周りに店舗がないとかね。
うんうんうん、
うん、ういうことは。通販とか。おも
ころ
の方でも、
そう、おもころ、おっしゃる通りですね。はい。なんでね、そこは。
なんか、好きな、
うん、
よく、まあ本当はアニメイトさんのサイトよく使ってるっていう方であればそっちで買っていただいたりとか、
そうね、う
ん、はい、他にもおもころの商品買いたいっていう場合は、
はい、
おもころの方で買っていただいたりとか、
お願いします、
はい、
よろしくお願いします。
はい、まあね、宣伝になっちゃったんですけど、ね、
いや宣伝になっちゃった、すいません、
はい、
めちゃめちゃ宣伝しちゃったんです
けど、しっかり宣伝しちゃったんですけど、
ね、
じゃあメールの方をいただいたのを読んでいきましょうか。
はい、
はい、お名前ぬらさんです。
はい、
初めて投稿します。加藤さんの言う食のインプットがないせいで食べたいものがないにとても共感します。うん、夏バテも相まって何も食べたい気がしません。
うん、
人生初の食欲不振です。さすがに食べないと倒れるのでなんとなく食べてますが、食べたいものがわからないのでそろそろお昼ご飯食べるかから本当に食べるまで2時間くらいかかります。うん、 特に何でもないメールですがあまりにも分かるわと思ってしまったのでメールしました。もしよろしければ食のインプットにつながるような、例えば最近美味しかったものの話などお二人のお話をお聞かせください。
いいですね、
はい、っていうの来てますね。
ねえ、いや僕実はちょっと一個あるんですけども、うん、もういいですか、
はい、
早速、うん、
はい、ぜひぜひ。
あのね、ちょうど自粛期間中に上がった動画なんですけれども、はい、うん、情熱大陸カレーって検索 し、はいはいはい、してみれば、はい、出てくるんですけれども、
はいはいはい、ちょっと話題になってましたよね。
あ、本当に、
はい、
なんかそのね、情熱大陸に以前出てたカレー職人みたいな女性の料理家がいて、その人がなんかね簡単に作れるカレーみたいなのを紹介していて、うん、
まあ、ちょこっとだけスパイス買えばスーパーで買えますよみたいな。
そう、うん、
はいはいはい、
まさにちょこっとだけのスパイスがそのクミンっていうスパイス、うんう
ん、はいはいはい、
それとあとまあニンニクだったりとか、あとはそのジャワカレー、う
ん、はいはい、うん、ルーはね、市販
のルーは、そう、市販の、そう、
はい、
これやるだけでこれね劇的に僕美味しくって、でもね、まあ、かなりリピートしてるんですけれども、僕結構同じ食べ物でも、はい、まあ、割と飽きないタイプではあったりするんで、
はいはいはい、
これ結構かなり良かったですね。正直、
うんうんうんうん、
これ、僕のカレーじゃないんだけど、ちょっと長島カレー、長島カレーって言いたいぐらい。
長島カレーって言っちゃダメでしょ。
言っちゃダメなのよ、これは。
絶対にダメでしょ。
絶対ダメなの。っていうのは、そのね、はい、ミクノシンカレーがやっぱ結構、ね、うん、話題だから、
はいはいはい、
やっぱ僕もやっぱそういうの欲しいなと思って。
なるほどなるほど。
ね、だからこれなんかうまくね、ね、いければいいんだけどね。
いや、いけないでしょ。完全なパクリじゃない
ですか。でもね、本当にね、これで、ね、社内にもちょっとチャットワークで言ったら、
はい、
早速やってくれた人が何名かいて、はい、これもうみんな結構口を揃えて美味しいって言ってくれたんで。
なんかね、他鬼っていうおもころの。
はいはい。
はい、
あるね、
コミュニティの方でも結構前に話題に
上
げてくれてたりして、ね、僕やってないんですけど、
うん、
僕そもそもジャワカレー好きなんで、
お、うん、
はい、ジャワカレーはよく使うんですね、
うん、
なんかまあコクが強いというか、なんてい う
んです
か、
ね、はいはいはい、
大人っぽいカレーになる、
うん、そう、
で僕あんま何も入れないんですよ。
まあ確かにね、あ、
元のルーめっちゃうまいなと思ってて、
はいはいはい、
元のルーって多分いろんなスパイスが入ってるんですよね、普通手に入らないような。
うん、
彼ら独自でスパイスとかも作ってるぐらい、うん、ハウスさんとかね、うん、SB さんとかいろいろ作ってるルーがあるわけじゃないですか、
うん、
それに多分隠し味を入れてしまうと市販の、
うんうん、
それの要成分が上がっちゃうので、
うん、
スパイスの成分が減ると思うんですよね僕は。
おっしゃる通り。
だからあんまり足さない方が複雑な味というか、その専門的な味が楽しめるんじゃないかというふうに思って、僕はあんまり入れないんですよ、うん、具材以外。
そうで、しかも結構それさ、いや僕、はい、で結論で僕それおっしゃる通りだと思います。なんかね、はい、まず僕もこれ食べて、はい、改めて多分ね何年かぶりにジャワカレーというものを食べて、
うん、
ジャワカレーそもそも美味しいなっていうのにまずたどり着いて、
うんうん、
で結構そのカレーのルー全般に言えるんですけれども、はい、なんかね、はい、みんなやっぱりさ、いらんことしがちじゃん。なんか、
あ、はいはいはいはい、
ジュース入れてみたりとか、具材をちょっと増やしてみたりとか。
うん、コーヒーとか、チョコレートとかね。
そう。
ウスターソースとか。
で、なんか、あれって、実はもうあの箱のパッケージ通りにやった方が一番美味しいっていう説は、うん、まあ、かなり往々にしてあるみたいで。
はいはいはい。
だから、僕も次それしようと思います、正直。はい、うん。
手軽でうまいのは、
うん、
固形のルーをお湯で溶いただけでうまいです。
はあ、なるほどね。もう、熱湯で溶いちゃうだけ。そのまま、うん、なるほどね。は
い、具材とかの多分、うまみみたいなのが入ってるんで。
そうよね。
はい。なんならカレー作らずに、それでお湯で溶いて、野菜炒めみたいなのを乗っけるだけで、
あ、なるほどね。
多分、全然美味しいカレーになると思う。
そうよね。
はい。
いや本当にね、でもね、これで、ね、美味しかったな、ジャワカレーが。
はいはいはい、
うん、
もうだからジャワカレーもめちゃめちゃ食ってんすよね、自粛中というか。
だからそうそう、だからこれも買っちゃった話になっちゃうんだけど、本当にさ、はい、買っちゃった、からこれも含めて全部食ってるってことだもんね、この前の話だとね。
まあ、まあ、要はね、カレーというか、
カレーだったりとか、
だからね、うなぎとかもね、自分で、
そういうことよね、
あれがあるんで、炙りのね、
はいはいはい、
バーナーがあるんで、あれとかで炙って食ったでしょ、はい、うまいんですけど、
うん、
なんかね、そんなもうないんですよ。
そうよね、
欲求がね、はい、
でしかもね、最近、その、はい、最近
その、で家で食えない って食いたいなと思ってるのが焼き鳥で、
わかるわ、
焼き鳥屋さんの焼き鳥ってやっぱり食えないんですよね、家で。
そう、食えない。
あれの、まあ、炭火というか、まあ、炭火か、あれはかなり弱火でじっくりちょっと焦げつくぐらいまで焼くやるじゃないですか、
はいはいはいはい、
時間かかるじゃないですか、焼き鳥頼むと。
頼むとかかる、
時間かかるし、だから焼き鳥をねだいぶ食ってないんですよね。
なるほどね、
はい、
いやこれ僕めちゃめちゃピンポイントでわかるわ、はい、しかも焼き鳥って美味しいじゃん
美味しいですね、はい、
であれなんですかね、やっぱりその焼き鳥をうん、まあ、スーパーだったりとかテイクアウトで頼むとか、例えばね、それってやっぱさ、はいはいはい、焼き鳥やっぱ結構そのさ、出来たてもっていうのも重要だからさ、
あ、まあありますよね、
やっぱだいぶ落ちるか、そこで買ってくると。
あと買うものはもう冷蔵とか冷凍とかですよね、スーパーはね。
まあそうだよね、
焼き鳥屋さんのテイクアウトとかにはなると思うんですけど。
そうよね、
なんかやっぱりねすぐっていう風に考えると、
い
や、おっしゃる通りだな。焼肉はまあ家焼肉とかもできるし、
いや、おっしゃる通り、おっしゃる通り、
はい、まあ、いろんな、あとせ、お刺身とかね、
うん、
そう、魚系とかもまあ家でやれるんで、やろうと思えば、
うんうんうんうん、そうね、
焼き鳥はちょっとね、
うんうん、
専門的すぎてという
か。そうなんですよ。で、結構僕の友達でも焼き鳥がすごい好きで、その焼き鳥焼くちょっとした機械みたいなのを、
はいはい
はい、個人でできるようなものを買って作ってたんですけども、はいはい、やっぱり実はあれ串打ちだったりとか、
うんうんうん、
その焼き加減ってめちゃめちゃやっぱり、やっぱ技術高いらしくって、
はいはいはい、
結論から言うとね、そいつやっぱ失敗しなかいましたね。
はいはいはい。
なんか、結構焦げついたりとか、なんか変な話、うん、この、打ったその串がちょっと焼けて折れたりとか、
うんうんうん、
うん、だからやっぱ、ね、
焼けちゃいますから、
ね、焼けちゃ
かなり弱火でやんないと。
なるほど、ね、
で、鶏はちゃんと火通さないととか言われますからね。
そうそうそう、あ、食べたいわ串。
焼き鳥屋さん行きたいですよ。焼き鳥屋さんってだいたい狭いんで、
うん、確かに
ね、なかなかこう、うん、今大変でしょうね、対応してるっていう
ところ
もちろんあるんでしょうけど、換気して消毒してって。
そうよね、
まあそれでも行けばいいんですけど
ね、はあ、まあ、食べたいね。
そういうとこに、まあ、行くのが一番いいんですけどね。
そうね、確かに確かに、
うん、あ、まあ、ちゃんと対策してこう一席空けてるとかね、
うん、そうそうそうそう、
換気してるとか、
うん、
まあ、めちゃめちゃちゃんとやってるとこは多分あると思うんで、営業して、
うん、おっしゃる通りですね、
うん、そういうとこに行けば全然、まあ、もし来てもね、
う
ん、
そうそうそうそう、
かからないっていう状態だと思うんで、
そうそうそうそう、
まあ大丈夫なんですけど、
うん、
ねえ、なかなか、
なかなかやね、
気が乗らないっていうのが多分今大きいのかもしれないですね。実際のそのね、対策されてかかるかからないよりも。
確かに、ね、確かにね。いやー、でも串そうかも、確かにそうだね。
酔っ払って帰るの若干ね、なんかやってないんで怖いんですよね今。
なるほどね
なんか酔っ払って帰ることなくない、家で酔っ払うことは全然あるんですけど。
わかるわかる、するな。
酔っ払ってこう歩いて帰るっていうのがないので、大丈夫かな、
確かにね、
マスク外しちゃわないかなとか。
なるほどね
なんか、
いや、
ねえ、
わかるわかる、
絶対に荒くなると思うんで。
わかるわかる、なんかね、
そっちの方がちょっと怖いんですよね。僕
もお酒飲んで電車乗ることももうなくなってるから、うん、
はいはいはい、
要するにね、僕ね、この前久々にそのね、3週間4週間ぐらい前に体重園に行った時に、
はいはいはいはい、
結構頼み方ちょっと忘れちゃってるみたいな、あんだけ言ってたのに
、うん、はい、もうだってある程度決まってるぐらいの感じですよね、
そうそう
そう、型が、
うん、はいはい、だからなんかそのお酒飲んで電車乗るの確かに怖くって、なんかやっぱちょっと、うん、ね、うつらうつらして、
うんうんうん、
なんかね、転んだっちゃったりしてないかなとか、
はいはいはい、
なんかね、もうね、そんな心配もしちゃいますね、うんうん、変な話ね。
だから電車乗ってこう、うん、ね、寝るというか、
そうね、
体を寄せるやつ も、ね、多分顔に思いっきり手すりついたりとかする可能性もありますから、うん、
ね、
多分今の衛生観念で言うとちょっとあまりよろしくないじゃないですか、
うん、そうそうそうそう、
みんなが触ったところをね、うん、ベタベタ触ったりとかって、うん、でそれが絶対に下がるんで。
なるほどね、
それの方が怖いかなって。
なるほど、なるほど、
ちゃんとすれば大丈夫なのにちゃんとしなくなっちゃう自分の方が怖いですね、うん、
なるほどね、
うん、
はあ、なるほどな。
だからあんま、だから遠くないとこかな、近場の
美味しい、うん、確かにね、
対策されているお店に行くっていうのが、いい、ね、お酒を飲むっていうのが一番ちょうどいいんじゃないかなと思うんですけどね。
いいですね、確かに確かに、うん、 でもこの方がおっしゃってるさ、まさにこれ、はい、もう本当にその通りで、まあ、かっちゃんも言ってくださったように、うん、
はいはいはい、
この方もちょっとね本当にもう一つ欲を言うと、うん、最近食べて美味しかったもの教えてほしかったですね、うんうん、
あ、なるほどね、うん、僕らも欲しいってことですね。
そうそう、僕らも欲しい、
まあ、彼もないんです。ヌラさんもおそらくないんでしょうけど、
そうそうそうそう、
はい、
あ、いや教えてほしいね。
長嶋さんカレーってことです
ね。カレーですね、うん、
これ何かな、本当にないかもしれないですね、
うん、だってね、もう先週の話だとね、もう、ウーバーイーツとかも結構頼み切ったりとかね。
そうですね。
おっしゃってましたもんね。
あと全くわからんとこのウーバーイーツあんま頼む気がしない。
わかるよ。
ちょっと怖いというか。
わかるわかる。
ね。全然わかんないですよ。量もわかんないし。
わかる。
ね。なんか。
わかる。
一人でこう、なんていうんですかね、失敗して、なんか、
いや、
残念な感じになるの、ちょっとなんかね、気が詰まる。
でもそれかっちゃんすごいね、さ、はい、僕らとご飯行くときかっちゃん結構冒険するタイプってイメージだったんだけど、はいはい、やっぱ一人だとそうなるんだ。
みんなと冒険したらなんかあるじゃないですか、
うん、
その冒険が話になるじゃないですか、
おっしゃる通り、おっしゃる通り、
これありだったらなしだったらみたいな、
はいはいはい、はい、
共感があるじゃないですか多少の、うん、
ある
一人で失敗して、
わかるわかる、う
ん、はい、なんかしかもこうね、残すわけにもいかないですし、
そうね、そう ね、
ちょっとなんかね、うん、あと後始末もしなきゃいけないわけですから、
そうよね、
なんかね、気が乗らないというか、
そうね、
ね、その後こう街を歩くわけでもないんで、ずっと家にいるんで気分がそのまま落ちて終わるのが嫌なんですよね。
確かにね、いやでもそれ結構大事やね、わ、はい、かる、そ
うな
ん
ですよ、だからもう失敗しない方になっちゃうのかもしれないですね、より。
確かに、あ、でもこの時期やっぱり失敗あんまりしたくないって特にあるかもね。あ、これでも面白いわ、
うん、あ、結構難しいかもなって思うんですけどね、だからね、
あ、
どうすりゃいいんですかね。
ね、
なんかこう食のテンションが上がる、うん、お取り寄せとかもね試したんですけどね、
うん、
まあまあ言うてなんですよね。
なるほどね、
うん、
まあ確かにね、劇的にそれでなんか変わるっていうのはね、
そうそうそう、なんかこうバーって並んでるものを見てこう決めるっていうことがしたいなっていう。
なるほどなるほど。
スーパーとか行ってもまあいろいろあるなみたいなところから何食べようかなとか、
はいはいはい、あ、それはあるよね。
繁華街行ってこのお店の看板見ながらどこ行こうかなみたいな、そういうなんか選ぶっていうもののね、
うん、
ちょっと経験が完全に減っていってるんで、
う
ん、
なるほどね、
はい、言うてもうね、セブンイレブンとか、ね、コンビニのやつとかお弁当屋さんとかその辺ももうねないので、
わかるわかる、
もう食う、うん、食いたいものがね。
それで言ったら僕やっぱセブンイレブンなんかは特にやっぱりね、自粛前からかなりのハード、
うん、
ハードリピートだったんで
ね、
うん、そう、
もうハードを超えちゃってるわけですよね。
そう、超えちゃってるのよ。
どっか食べに行くとかいうのの合間合間ほぼセブンで買ってるとかしてたものが、
はい、
そのどっか行くがなくなっちゃったから、
うん、
ね、
ね、
すぐ飽きるレベルまで行っちゃうとちょっとね。
いや、そうよね、
絶対美味しいんですけどね。
ね、いや、そう、絶対美味しいんだけどね、
うん、難しいですね。
いや、ちょっと今後もね、ちょっと
解決策知りたいですね。
そういうこと、そういうこと、そういうことですよ、
はい、皆さんのその、うん、まあ、お取り寄せどういうの買ってますかっていうのもありましたけど、
うん、
ね、まあ、誰かがうまいって言ったらちょっと安心するのもありますけどね、
分かる、
これ美味しいんで食べてみてとか、
確かに確かに、
うん、そういう情報共有も若干減ってるのかもしれないですね。雑談をしてたんで、ね、会社行ってる間って結構、
確かに確かに
ね、
あ、確かにね、だから僕らもあれですよね、うん、このお便りに来て、うん、ね、おすすめしてくれたのは例えばこの前のさ、うん、マカロニサラダじゃないけど、これやっぱさ、はいはいはい、チャレンジしがいがあるというか、
確かに確かに、うん、
失敗したらね、それはそれで言えるし、は
い、やっぱお題があると考えれるとかありますよね。
いいですね、
うん、
うん、
なんで、まあ、この辺はね、ちょっと僕らも今後ラジオで考えていくので、うん、
おっしゃる
通り、そこを聞いていただいてね、一緒にまあ、
うん、
ね、食欲不振を共に
いいですね、
減らしていこうという、
減らしていきましょう。
不振ではないんだけど、まあ、食ってるは食ってるんですけどね、うん、欲求の方ですよね、本当にね。
そうね、そうね、そうね、
はいはい、うん、お腹が減るのは減るんで、はい、ありがとうございます。こん
な
感じで、
うん、
はい、ラジオ言うてる間に言っちゃってるでは、リスナーの皆さんからのお便りを募集しております、うん、おもころ記事内のメールボックスからお送りください。またコーナー関係なく普通のお便りもどしどしお送りください。
はい、お待ちしております。
はい、言うてる間にエンディングトークです。
はい
はい、うん、最近まあ YouTube でゲーム実況したりとか、うん、インスタライブとかをしてたりするんですけど、
はいはいはい、
僕あれが読めなくて、
ん
コロナ禍、
おおお、は
は、はい、
は、
コロナ渦だと思ってたんですよ、僕。
おっしゃる通り。僕もね、はい、僕もね、大概遅かった、それ気づくの。
ああ字では多分見てたんですよ、多分。
全然見てるよね、字では。で、僕、
テレビをあんま見てないんで、
うん、
多分その言葉が全然入ってなくて、
はい、
あれって、思ったんですけど、うん、かって、今まで言ってたんですか、うん、あれ。
ね、いや、わかんないけど、言ってたんだと、はい、でもわかんない。
言ってたんですかね。
いや、でもね、ちなみに僕も結局、読めなくって、うん、本当にね、はい、僕ね、6月か5月下旬ぐらいに気づいたんですよ、それ。
はいはい、
それでも多分遅い方で。で、言ってた覚えはないし、
うんうん、
テレビで言ってた覚えはないし、僕もそれでちょっとやっぱちょっとテンション上がって、はい、インスタントストーリーでクイズ出したんだけど、みんなに。
はい、
それはね、割と答えられてた。
だからテレビを見てんのかな、
うん、ね、ね、うん、
あ、渦中の渦じゃないんですよね、
そうな
んだよ、禍々しいなんですよね、
そう、
僕もね、災いっていう意味らしいんですけど、
あ、なるほどね、あ、
災害の災じゃなくて、
うん、
なんか人によるものの時はこっちの災いらしいんですけど、
う
ん、
あ、なるほどね、
だからコロナ禍って言ってる時は、
うん、
人による災害というか、
なるほど、ね、
人為的なもの、だからコロナっていう病気がただ流行ってることは違う意味らしいんですよ、
ね、なるほどなるほど、おそらく、いやでもそういうことですよね、多分ね、
はい、いや人の精神的によるものとか、
ね、
経済的になんかこうそういうふうに自粛になってっちゃうみたいなところを言う時にコロナ禍っていうの
が、なるほどね、
っぽいんですよね、
だからね、そのあ、なるほどと思ったのが、その全部がコロナ禍って言ってるわけじゃないなとも思ったのよ。
はいはいはい。
うん、だからそれはでも使い分けてるんだね。
語彙になっちゃうのかな、多分。
そういうこと
だね。っていうような、まあちょっとよく分かってないんですけど、なかなか結構難しい言葉だなと思って。
ねえ、いや、わかる。
使い方すら。
そう。
で、コロナ禍って、なんか今まであったじゃないですか、病気とかいろいろ。
うん。
ねえ、
うん、
鳥インフルエンザとか、SARS とか。
はいはいはい、うん。
SARS 禍とか言わないじゃないですか。
言わない。
ねえ。
うん。
これ なんでだろうなと思ってたんですけ ど、
はいはいはい、
おそらく経済とかに影響が出てたりとかするのがあるのかなっていう、
なるほどね、いやだって僕本当にね、こんな言葉使ったのなんて、はい、僕人生で初めてだもん、かなんて、
そう、かって言わないですよね、
言わないよね、
そうだからこれまでなんかいろんな病気が流行っても経済の影響がなかったから、あんま人によるものっていうのがなかったのかなとは思うんですけど、
確かに日本だとでもそうかもね、
今ね振り回されてますから僕らも、
いやそうよね、
何が正しい何が間違ってるみたいな、いろいろ言われたりするんで、ね、わけがわからないんで、
いや本当わけわからない、
まあ、なんとかね、
うん、
耐え忍んで、
そうよね、本当そう、ね、うん、
なんとか頑張って経済を回せるとか回して
ね、
ね、
頑
張りたい、今後とも、
はい、
言うてる前に言っちゃってる、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、では来週も
言うてる間に
言っちゃってる